皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？10月最後のポッドキャストです。あと少しでハロウィンですね。ハロウィンというとウエストな感じがしますが、オーストラリアではあまり大きなイベントではありません。ここ2、3年くらいで少し大きくなってきたかなと感じますが、東京ディズニーランドのハロウィンなどと比べると全然ちっちゃいもの。10年以上前に私がメルボルンに来た時、ハロウィンなんてやってる人はほとんどいなかったんですよ。きっと南半球という土地柄、季節も逆ですし、別にかぼちゃとか取れるわけじゃないですからね。ですが最近多くなってきたのはやはりグローバル化が進んで、世界がほぼ同じ情報を同じ時に手に入れられることになったからでしょうね。ハロウィンのコスチュームアイデアとかっていう情報は簡単に手に入るっていうことは素晴らしいんだけれど、それをしっかりと考えて行動できるかはまた別問題。例えばアメリカで1990年代に仮装した日本人留学生が間違って殺されたという事件がありました。これは日本人だったから日本でも大きく報道されましたが、毎年ハロウィンの仮装で様々な地域で様々な事件が起こっているのは確かです。情報を手に入れるというのが簡単になった時代だけれど、情報を使う、しっかりと考えるというのは私たち次第なのですね。ということで今日のピックアップは、エクササイズを知ってるとやってるの違い。エクササイズの情報は本当に簡単に手に入るようになったけれども、実際にそれが使えているのかを確認していきましょう。では本文です。突然ですが皆さん、いくつエクササイズを知ってますか？これじゃ質問の幅が広すぎですね。ではこれでどうでしょう。自分の苦手な部分を克服するためのエクササイズはいくつ知っていますか？ちなみに DLS ではエクササイズをいろいろと紹介してみました。だから苦手な部分が肩関節の硬さや首のラインだったら、首のストレッチも肩関節の可動域を上げるエクササイズも紹介しています。腹筋エクササイズ版には6つの腹筋エクササイズたち、バランスが苦手だったらバランスパッドの使い方、一番ポジションの立ち方も紹介してあれば、片足フォンジュのレッスン法も紹介しています。ストレッチの方法も説明していれば、体の左右のバランスを整えるエクササイズも。ここに挙げたのは一例ですけどね、まだまだあるんですよ。無料で手に入る情報だけでも。その他にセミナーや講習会などもありますよね。さて何が言いたいのかというと、エクササイズを知っているということとエクササイズをやっているということは全く違う次元の話だっていうことです。エクササイズを知っててもやってなきゃ筋肉は強くなりません。筋肉が強くならないとレッスンでは感じられません。レッスンで感じられなかったら舞台では使えません。ということで最初の質問に戻ってみましょうか。自分の苦手な部分を克服するためのエクササイズはいくつ知っていますか？そしてその後自分に聞いてみましょう。知っているエクササイズはどれくらいの頻度で行ってますか？もう少し上級生になったらこの質問もしてみましょう。続けているエクササイズで苦手な部分は克服できていますか？この3つの質問はどんなレベルのダンサーでも自分に聞いてみたいですね。今自分がどの位置にいるのかを考えるために、これらの質問を分析してみましょう。自分の苦手な部分を克服するためのエクササイズはいくつ知っていますか？自分が苦手な部分、レッスン中に注意される場所のことですよね。いい先生についていれば的確な指導をされているはずですから、いつも注意されているところが苦手な部分なのでしょう。これが自覚できてなければレッスンをしている意味は全くありません。解決法、レッスンノートを書き取る、レッスンの注意に敏感になる、自分の踊り、レッスンだとか舞台とかのビデオを分析してみる、苦手な部分を克服、苦手なところが分かっても克服法が分からなければ改善できませんね。問題が分かっててもソリューションがないということだから。一度仕事関係で仕事の容量が悪くてすみませんというメールを人からもらったことがあります。容量が悪いって分かってたら直せばいいのに。しても知ってるけど直さないからそんなメールになるんですよね。バレエの先生にピルエットできなくてすみませんって言わないでしょ。頑張って直しますよね。解決法、苦手な部分を直す方法を研究する。先生に聞くっていうのもいいし、自分で考えるっていうのもいいですね。そのエリアのエクササイズを探す。エクササイズって言ってもここではもしかしたらバーレッスンかもしれませんよ。例としてアレグロのバチュができない、跳躍力と足のスピードが足りないってことが分かったら、バーレッスンでより深いプリエを使う、単重や十手なのでカウントを正しく取り素早く足を動かす、 早く足を動かさなくてもずれない体を作るためのプランクや腹筋エクササイズをする。そしたらこの3つ今挙げたのがソリューション、解決方法なんですが、全部自分でできるって気がつきますよね。知っているエクササイズはどれくらいの頻度で行ってますか？解決法、知っているエクササイズたちをすべて書き出してみましょう。そしてグループ分けしてみましょう。上半身のエクササイズなのか、下半身のエクササイズなのか、足元、スタミナ、腕、それらを見ながらエクササイズプランを作ります。練習量を考えようという記事を参考にしながら毎日のプランを作ってください。回数やエクササイズの長さなども書き込んでね。続けているエクササイズで苦手な部分は克服できていますか？エクササイズプランを作ったらまずは 3,4 週間続けてみましょう。そしてまた最初の質問に戻るのです。先生に言われている注意に変化はできているでしょうか？練習風景をビデオに撮ったら昔と比べて今の方が上手になっているでしょうか？もしかしたら同じ注意を言われているかもしれないけれども、バーレッスンでは言われることが少なくなっただとしたら、あとはセンターでも使えるように練習を続けていきます。全くもって 3,4 週間続けても効果がなかった場合、最初のステップを確認します。苦手を克服されるための理解が間違っていたのか、エクササイズの種類が間違っていたのか、エクササイズの仕方が間違っているのか、エクササイズの量が足りないのか、そしてこのサイクルを繰り返してどんどん考えるんです。これを続けると絶対に上手になります。絶対です。わからないことがあったら先生に聞いてみましょう。優秀な先生ならば、先生自体がわからない注意をしているわけがありません。だから先生に注意の意味を聞いたら答えてくれるはずです。相談できる人が近くにいない場合、それを言い訳にしないで自分で試してみましょう。あと2ヶ月したら私が日本にやってきます。ということはこの記事で書いたサイクルを2回繰り返す時間があるってことです。それでもわからなかったらオフ会などで質問してください。わからないことは恥ずかしいことではありません。わかったふりをする方がよっぽど恥ずかしいと思いませんか？わからないことはわからないんですし。最後に、プロだろうがアマチュアだろうが、バーレッスンのプリエクササイズってそんなに違いはありませんよね。もしかしたら最初の方のゆっくりな単字とかもあまり振り付けに違いがないかもしれません。これってどういうことだと思います？正確に確実に一つの動きをマスターすること。それはプロだろうがアマチュアだろうが難しいことだから毎日繰り返すのだと思いませんか？エクササイズも同じです。いかがでしたか？難しいアンシェルマンを踊ったら上手かって言ったらそうじゃないでしょ。エクササイズをたくさん知ってたらトレーニングになるかっていうとそうじゃないですよね。たくさんのセミナーを受講したら、たくさんの解剖学の本を読んだら、それが指導に使える解剖学になるとは限らないでしょ。なので自分に正直になって確認することも大事なステップの一つです。ということを頭に置いて、今日のポッドキャストはここまでにしましょう。11月はオーディションについての記事をピックアップしていきますので、お楽しみに。ハッピーランシング、佐藤愛でした。